マタイの福音書4章1節から11節をお読みいたします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もし秀吉で私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。今お読みしました聖書の箇所は、先週から学んでおるところであります。先週は7節まで学びまして、今日は8節からということですが、その前にこの箇所を通して悪魔について確認していきたいと思います。この箇所では悪魔のことをいろんな言葉で言い換えることによってその正体に迫っています。1節では悪魔という言葉が出てきます。公約されましたギリシャ語はですね、悪口を言うもの、人の悪い噂を立ててその人の名誉を傷つけるもの、嘘を言って他人を陥れるものという意味があります。悪魔は私たちに神様についても悪口、嘘を吹き込みます。悪魔という言葉はそういう意味の言葉です。そして3節には試みるものというふうに言い換えられています。つまり誘惑者ですね。私たちを罪へと誘惑するものであります。そして10節にはサタンという言葉が出てきました。これはヘブライ語でして敵という意味です。誰の敵なのか、神様の敵なんですね。悪魔の目的というのは私たちをこの世で不幸にすることではありません。この世で失敗させることではありません。私たちを神様から引き離すことが悪魔の目的です。ですからその目的のためには一時的な幸せさえ持ってきます。儲け話を持ってきます。成功する話を持ってきます。うまい話を持ってくる。そうやって私たちを惑わしまして、私たちを神様から引き離すというのが悪魔の目的であります。そういう悪魔の性質がですね、表されているのが第三の試みというふうにも言えるでしょう。8節9節もう一度ご覧ください。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もし秀吉して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。もともとこの世の国々そしてその栄えというのは神様のものであります。国々の繁栄というのは神様の栄光が称えられるためのものでありました。ところが人間は罪に陥った後ですね、自分自身の栄光のために国々を築き上げてきたわけであります。それを象徴する出来事がバベルの塔 旧約聖書のバベルの塔なんですね。本来神様の栄光のために文化を築き、町を築いていく、あるいは建物を築いていくんですけど、彼らは自分の栄光のためにそれをしました。まさに人間のその姿を表しています。すべての国々と栄光は神様にこそお返しすべきものであります。救い主はこの世の救い主として人間の救いを成し遂げます。それから聖書に書いてありますように、すべての支配、権威、権力、主権、ありとあらゆるものをその足の下に従わせ、一切のものの頭として立つ方、そしてこの世の終わりにおきましては、すべてのものを父なる神にお返しするお方であります。第一コリント15章24節に次のように記されています。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。この世の終わりまで神様に逆らう権威があります、権力があります。世の終わりにはそれら一切のものが滅ぼされ、すべてが神様に渡される。サタンの誘惑の言葉というのはですね、早い話がキリストに対して、あなたの目的を今すぐに達成させてあげよう、もし私を拝むならという誘惑でした。もし私を拝むなら、面倒くさいことをしなくてもあなたの目的を達成させてあげよう、こう囁いたわけであります。目的が達成されれば手段はどうでもよいじゃないかという考えがあります。目的が達成されるのであるならば、目的が実現するのであれば、悪い手段を用いてもいいじゃないか、いや悪魔と手を組んでもいいじゃないか、そういう人間の心に悪魔はつけ込んで、ずるずると神様に背く道へと私たちを引き込んでいきます。もちろん主イエスはたとえ全世界の国々とその栄華を手に入れることができたとしても、悪魔を拝むことはいたしません。実節11節でイエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えたと記されています。イエス様は再び旧約聖書の申命記の言葉を引用して悪魔に答えました。申命記6章13節の御言葉です。主イエスはあなたの神である主を拝み、主にだけ使えよとの御言葉に、私は生きていくんだとばかりに宣言されました。ここでも主イエスは神様に従って歩むことこそ神の子としての証であるという、その立場をですね、しっかりと鮮明にされているわけであります。申命記6章13節その前後を見てみますと、やがてイスラエルは約束の地に入る、その後にも神様の愛と恵みを決して忘れることなく、この方に仕えなさいということが教えられていました。ところが約束の地に入ったイスラエルの民はどうだったことでしょう。周りの国々の繁栄、その魅力に心が奪われてしまい、この世のことで心がいっぱいになり、神ならぬものに仕えていったわけであります。私たちも気をつけなければいけません。もし私たちが神様よりも他のことが優先されている とするならば、私たちはそれに仕えているのかもしれません。悪魔は私たちを神様に背かせ、神様から引き離すためにいろんな手段で私たちを罠にかけてまいります。まあ、皆さんの中でも魚釣りが好きだという方がもしかしたらいるかもしれません。まあ、好きでなくてもやったことあるという人も多くいるでしょう。まあ、私は大人になってからほとんどないんですけど、中学の時は近くの池によく、友達と一緒にですね、魚釣りに行ったものです。魚釣り、狙った魚のですね、大好物を餌として使うわけですね。魚は目の前にですね、大好物がこう降りてくるわけです。それに騙されて食いつきますと、魚は痛い思いしてしまいます。サタンは私たちの大好物をよく知ってるんですね。みんなそれぞれ大好物違います。どのような欲を心の中に持っているのか、どのような罠にかかりやすいのか、どの餌なら引っかかってくるのか、サタンはよく知ってるんですね。そして私たちの前にその大好物の餌を近くつかせて、私たちを誘惑してくる時があります。そのような悪魔の誘惑のことを東京の教会の阿部太という先生がですね、次のように語っています。サタンがやってきて誘惑します。もっと手っ取り早い祝福を手に入れる道がある。これはまたとないチャンスである。信仰の道をなどと言っていると、このチャンスは逃げていく。あなたは大体は神に従っているのだから、このくらいのことはいいだろう。これを手にしたらまた信仰に戻ればいいのだから、そうして私たちを偽りの道へ引き込もうとするのです。いかに私たちの目の前にぶら下げられる栄光が魅力的なものに見えても、それが神が下さるものでなくては偽りです。私たちはサタンから祝福を受けてはダメなのです。イエス様は今日の箇所で、主にだけ仕えよと言って悪魔を追い払いました。主にだけとすると、選択の幅が狭まり、厳しい道を進むように感じるかもしれません。しかし私たちは、この方だけ私は信頼すると心を定めれば安心なのです。自分の知恵や力でいろいろ考えて行動しても、いつの間にかサタンによって偽りの道へ導かれるだけです。本当に良いものはただ神から来ます。その神がくださる良いものだけを私は受け取ると心を決めればいい。おいしい話で悪魔から誘われても、私は神である主に仕えますとの信仰を告白したいと思います。この箇所の学びの最後として、この箇所全体のメッセージからですね、3つのことをお話して終わりたいと思います。第一に、この箇所が教えていることは、主イエスが私たちに模範を示されたということです。主イエスは悪魔の試みに対して、聖書の御言葉、いわば神様の御言葉を持って退けました。これは私たちの模範です。聖書の御言葉こそ御霊の剣であり、私たちは御言葉を持って、この聖書の御言葉を持ってですね、悪魔の攻撃を退けることができるんです。しかし、ただし、ただ聖書の言葉を見せればいいというものではありません。水戸黄門がですね、この印籠が目に入るのかというふうにですね、恐れさせるようにですね、悪魔が来た時に、この聖書が目に入るのか、私は聖書を持ってるんだぞって見せてもダメなんです。むしろ聖書で戦えるかもしれません。 また聖書の御言葉を書いてですね、これを見ようと言って見せてもダメなんです。御言葉が本当に力となって悪魔に対する抵抗する剣となっていくのは、私はこの神様の御言葉が本当だと信じています。この神様の御言葉は真実です。この御言葉に従って生きていきます。そういう思いで御言葉を御霊の剣として用いていくとき、それは私たちの力になっていくんです。ですからヤコブはですね、4章の7節で次のように記しています。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私は神様の御言葉は真実である御言葉に信頼します。神様の御言葉に従います。それが悪魔が最も恐れることなのです。2番目にこの箇所全体を通して私たちに語られていることは、イエス様は人類の失敗を取り消しにしてくださったということです。イエス様が荒野で40日間いたということを一つに大切なポイントなんですね。これはイスラエルが40年荒野にいたというのと重ねられています。ですからイエス様は悪魔に答えた御言葉、そのすべては申命記からの言葉ですね。申命記というのは荒野の旅路を終えていよいよ約束の地に入ってくるという時に与えられた言葉です。荒野の旅を振り返ってそこから教えられている言葉であります。そういうことでこのイエス様の40日の荒野での出来事とイスラエルの40年は重ねられている、そう言われているんです。そしてそれはイスラエルは荒野において神様の試みを受けた時に悪魔の誘惑に負けてしまい失敗してしまいました。神様の言葉に不従順でした。ところがこのイスラエルの失敗をですね、イエス様がここで最後まで従順を尽くすことによって悪魔を御言葉によって退け、私は御言葉に従っていきますという立場をはっきりすることによってイスラエルの失敗を取り消しにしてくださったんです。帳消しにしてくださっているんです。さらにそこ遡るならばアダムの失敗さえイエス様は帳消しにしてくださいました。人類の始祖アダム、最初に惑わされたのはエヴァでしたけど、女性でしたけど、アダムはコロリと惑わされて木の実を食べてしまいましたね。アダムは失敗してしまいました。しかしアダムの失敗をイエス様がまるでもう一度やり直すかのようにしてそれを帳消しにしてくださっている、取り消しにしてくださっている。そして新しい第二のアダムとしてイエス様から新しい民が生まれるようにしてくださっているんです。またイエス様は私たちの人生の中での失敗をも帳消しにしてくださるというふうにも言うでしょう。この世において失敗しない人はいません。悪魔の誘惑に一度も負けないという人はいません。ですから罪を犯してしまうのです。もし私は悪魔の誘惑に一度も負けたことがありませんという人がいれば怪しいと思っていいと思いますね。失敗するものです、人間は。でも私たちのこの過去の失敗、現在の失敗、いや未来の失敗さえイエス様がもう一度やり直してくださるかのようにして取り 取り消してくださっている、取りなしてくださっている、それがこの出来事で、3つ目、それはイエス様の勝利は、このイエス様を信じる私たちの勝利でもあるんだということです。ここで描かれているのは神の国の代表と悪の国の代表の一騎打ちです。その一騎打ちが行われます。一騎打ちというのは単なる個人戦ではありません。両軍を代表しての一騎打ちは、どの国が勝利するかというのを決めていきます。聖書の中でも有名な一騎打ちがあります。ダビデとゴリアテの一騎打ちですね。巨人ゴリアテ、非常に大きなですね、巨人、熟練した兵士、それに立ち向かう羊飼いの少年ダビデ、一騎打ちでした。でもダビデとゴリアテの一騎打ちというのは単に個人的な戦いではなくて、イスラエル軍の代表ダビデとペリシテ軍の代表ゴリアテとの戦いであり、その勝敗によってどっちの軍が勝つかというのを決める戦いだったんです。ですからダビデの勝利というのはイスラエル軍全体の勝利なんですね。これと同じです。イエス様が私たちの代表として戦ってくださったということは、このイエス様につながる人全員の勝利となっていく。あなたがイエス様を信じているなら、あなたはもうすでに悪魔に勝利しているんです。しかもイエス様はこの時勝利を収められただけではなく、十字架とよみがえによって悪魔の頭を完全に打ち砕き、悪魔は、悪魔の敗北は決定的になりました。それでもなお悪魔の攻撃というのは激しいもので、私たちの生涯にわたってですね、続いていくものです。しかし敵はもう敗北が決まっている。勝利は私たちのものです。イエス・キリストにつく私たちの勝利です。なぜならもう代表であるイエス様が勝利したから、もう勝つの決まったんですね。まあ、この話するとよく私相撲の話をするんですけど、もうすぐ5月場所が始まるんですけど、相撲は15日間試合を行いますね。その試合が始まる前に、今回はあなたが優勝ですよと言われているようなものなんですね。本当にそれやったら八百長ですよ本当の相撲でやったら八百長ですけど、まあ、例えて言うならば、たとえ私たちが途中で3連敗したとしても、もう優勝決まったんですよ。勝つことも決まってるんです。それがイエス様が勝利された意味なんです。イエス様の勝利は私たちの勝利でした。私たちはすでに勝利者です。しかしそれでもなお悪魔は必死になって私たちに襲いかかってきます。それはライオンが獲物を狙うかのように狙ってくる恐ろしいものです。その戦いは激しいものです。その戦いの中で打ちのめされて疲れ果ててしまい、もうダメだと諦めるような思いになってしまうこともあるかもしれません。でも諦めなくていいのです。諦める必要ありません。あなたが心からイエス様を信じているなら、勝利はあなたのものです。どんなにこの戦いが厳しくても、もう勝利は約束されています。しかも私たちの内側に聖霊様が宿ってくださって、一緒に戦ってくださるんです。それなのに私たちの方で諦めてどうしますか。私は諦めることなく最後まで この戦いを戦い続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、あなたの勝利を心から感謝し皆をあがめます。主イエスは勝利を収められました。しかしそれは主イエスだけの勝利ではなく、イエス様につながる私たちの勝利でもありました。感謝いたします。どうぞこの確信を増し加えさせてくださいますように。そして聖霊様が私たちを内側から強めてください。悪魔の攻撃がどんなに厳しくあっても、どんなにしつこくても、どうぞその戦いを戦い抜いていくことができるように、悪魔がどんなに大きく見えてもさらに大いなるあなた様に心を向けてこの戦いを進みゆかしてください。集われましたお一人一人のように豊かな祝福を添えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。